自分に合った方法で富を作りましょう。はい、ということでこのチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、いいねフォローよろしくお願いします。かなりねシリーズもので音声教材のように話しています。でですね、音声の概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略、顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を無料でねプレゼントしていますので、まだ見たことがない人はぜひもらっておいてください。はい、ということでですね、今日はですねウェルスダイナミクスについて話していきます。今までね、コミュニケーションの一環としてタイプをね分かっていった方がいいよって話してて、これまではエニアグラムっていう性格分析を話してきたんですけど、今回からウェルスダイナミクスっていうものを話していきます。でウェルスダイナミクスは大雑把に4分類、そして細かく分けると8分類で、もっと専門的に言うならその8タイプごとにレベルがあったりして立体的になっていくんですけど、まずはねシンプルに4つの周波数っていう考え方があるんで、それをお伝えします。でまずね1つ目がですねダイナモですね。これズレ角っていうものなんですけど、図だと上に位置します。で右回りに、回っていくって感じですね。で次2つ目がブレイズですね。これは右に行ったとこなんで図で書くと右側になります。これね春夏秋冬にも連動してるんですよ。なので最初のダイナモが春でブレイズが夏、そして時計回りもあるので下に行って、これがテンポです。テンポは秋ですね。で、左に行ってスチールという感じですね。季節で言うと冬、こういう形で4つの周波数があって、それぞれの人間はね全ての要素を持ってるっていう考え方をします。でも強く出る周波数があって、それによってね強み弱みが違ったり、自問自答するときに、自分のね得意な質問が関わったりとか、大事にしている価値観が変わってくるということですね。ちなみにユングの診断、ユングの心理機能とか、あとは MBTI とか言ったりする16タイプをやったことある人はちょっと分かりやすいと思うんですけど、これはですね左右が内向的か外向的かですね。右側のブレイズが外向的、左側のスチールが内向的です。で上下が直感的か感覚的かですね。上側のダイナモは直感的で、下側のテンポは感覚的ですね、という風なタイプ分けになってます。でその中間もあるんですよ。例えばダイナモかつブレイズとか、ブレイズかつテンポとか、そういうものもあって、で全部で8個のプロファイルがある。それがねウェルスダイナミクスですね。なのでまず今日はね全体像をお話しようかなと思ってます。で、その次の音声とかでね4つの周波数ごとに、コンテンツビジネスでどうしたらいいのかっていうのを話せたらなという風に思っています。ウェルスダイナミクスはね結構ビジネスの上級者が使っていることが他のタイプ分けよりは多いかなっていう印象がありますね。特に一人でまずビジネスうまくいきました、その人がチームを使って事業拡大させる、そんな時にすごい使いやすいみたいですね。ビジネスにはねダイナモ、ブレイズ、テンポ、スチールっていう4つの周波数全部が必要になってくるからですね。はい、ということはねそれぞれの周波数が強く出ている人をバラバラに集めればいいチームが組めるってことですね。自分はここに偏るから苦手なところは人に任せようとか、こういう観点で、聞いてもらえるといいと思います。あとはですねビジネスの要素が4つあるっていう捉え方もできますね。まだ一人でビジネスをやってもないよっていう段階の人もですね、このタイプ分けとかビジネスの構造、ライフサイクルっていう観点で聞いてもらうと役立つと思います。ということでまず最初はダイナモなんですけど、ダイナモは革新と創造が大事な周波数ですね。ビジネスのライフサイクルでいうと最初に来るんで、発明する段階ですね。でこの8個のプロファイルでまた別の名前がついてるんで、さらっと聞き流してもらえればと思いますけど、強いプロファイルはメカニック、クリエイター、スターですね。でドンピシャでダイナモなのはクリエイターです。言葉からねイメージしやすいと思うんですけど、ゼロからアイデアを出して作る人ですね。新しいものを作るのが得意な周波数っていう感じです。大事にしている質問、それはね何ですね。何作ろうかなとか、新しい企画は何にしようかなとか、そういう風に考えます。新しいアイデアがどんどん出てきて物事をスタートさせるっていうのは得意ですね。ライフサイクルの先頭なので、スタートは得意なんですけど、管理とか完了は苦手ですね。自問自答の仕方っていうのも、この問題を解決するには何作ったらいいだろうって考えます。あと大事にしている価値観は自己重要感ですね。儲けるっていうよりは自分のアイデアでやりたい、新しいものを作りたいっていう欲求があります。もちろんねお金を稼ぎたいっていうのはあるんですけど、それ以外のねやりがいの優先度が周波数によってね違ってくるという感じですね。はい、で次ブレイズです。ブレイズのキーワードは情熱と社交性ですね。 うん、ダイナモが新しいアイデアを出して何か作ったら、それをいろんな人と関わりながら広めていくのがブレイズってことになります。どんどん新しく仲間を作って、まあ、拡大していくイメージですね。社交性と情熱を合わせ持っていて、人とどんどん関わって拡大していって、まあ、人を、ね、巻き込む力があるよと、そんなイメージで、逆にね、細かい数字管理っていうのは苦手ですね。人と仲良くなるのが上手で、交流会でもね、すぐ新しい人とつながって輪の中に入っていけると、そんな人です。その代わりにね、細かい分析とか詳細の設計は苦手っていう感じですね。人と関わることで問題解決していくので、自問自答するときは、この問題を解決するには誰に聞いたらいいだろうっていうね、人ベースで考えます。誰っていうのがキーワードですね。そして大事にしている価値観は多様性ですね。いろんな人と関わっていろんな価値観をミックスしながらビジネスを進めていきたいと、まあ、そんな風に考えてます。で、このブレイズの周波数が強いプロファイルっていうのは、スター、サポーター、ディールメーカーですね。で、ドンピシャでブレイズが強いのがサポーターってことになります。でそのさっき説明したダイナモと、今回のブレイズを合わせ持つのがスターという感じですね。人前に出て自分の魅力で価値提供するタイプ。ビジネスのライフサイクルでいうと、新しいものを作った後に、まあ、それを広める段階って感じですね。はい、次3つ目の周波数はテンポですね。テンポのキーワードは調和と献身です。チームの調和を保ちながら安心感を与えてくれる、そんな存在ですね。リズムを取ったりタイミングを測るのがとても上手。なので、まあ、流れをつかんでチーム内で自分の役割をきちんとこなして周りとの調和を大事にするというような人です。苦手なのは、まあ、主体的に物事を動かすことだったり、変化が激しすぎる、そんな状況だと混乱しちゃうっていう感じですね。自問自答するときは、この問題を解決するにはいつやればいいか、どこでやればいいかっていうのが得意です。いつとどこですね。ちなみに僕はね、テンポの要素が一番少ないんですよ。で、次に説明するスチールが一番強いです。で、自分のね、苦手なタイプ説明するっていうのは下手になりますね。テンポの説明ちょっと他より少ないなって思うんですけど、まあなんか、こんぐらいですね。周りのね、流れを理解してタイミングよく動くのが得意な周波数がテンポなんですけど、まあ、僕はね、まあ、かなりマイペースなんで、まあ、そういうのが苦手ですね。僕がよく言う言葉に、急かせば急かすほど遅くなるって言ってるんで、まあ、そんな感じの人間なんで、テンポの要素は一番弱いです。ビジネスのライフサイクルで言うと、まあ、拡大したら人手が足りなくなって、チームを作る段階だと思います。はい、で最後の周波数スチールですね。キーワードは効率と論理性。ビジネスはこれでうまくいくって分かったら、いかにね、省力化自動化していくかっていうところが大事になってきます。物事をシンプルにして無駄を省いて、まあ、システムを組むのが得意なのがスチールですね。システムができたら、少ないコストで時間をかけずに人手をかけずにできるようになります。詳細に強くて、ビジネスモデルのね、工数の弱い部分を改善するっていうのが得意ですね。まあ、論理的なので、例えばじゃあ現在メルマガのね、 LP の登録率が 10% だけど、まあ、業界のいい水準としては 20%、まあ、少なくとも合格点としては 15% はいきたいよね。だからまずはヘッドコピーを変えて制約率を上げていく、まあ、そんなテストをしてみようと。こういうね、具体的とか細かいことっていうのが得意です。で、苦手なのは新しく物事を始めることですね。ビジネスライフサイクルの終わりに位置するので、新しいことは苦手だけど、まあ、すでにあるものを直したり修理したり改造したり整えたりするっていうのは得意です。で、自問自答の時は、この問題を解決するにはどんなシステムを作ればいいのかっていうことで、そんな風に聞きますね。単語で言うと How、方法論が得意です。どんな風にっていう、どんなっていう感じですね。で、スチールが強い周波数、そのプロファイルはアキュムレーター、ロード、メカニックですね。アキュムレーターは、まあ、富を蓄積してじわじわ増殖させる感じ、ロードは権利を支配して権利収入を得る感じ、メカニックは仕組みで稼ぐ感じですね。スチールはね、仕組み化、論理性、効率化ってイメージするといいと思います。はい、で、ビジネスのライフサイクルをまとめると、ダイナモがね、新しく商品を作って、ブレイズがそれを広めて、まあ、広めて混乱したら、テンポがチームを作ってみんなでできるようにして、スチールがそれをより少ない労力でできるように自動化する。まあ、こうしてビジネスモデルが整っていく流れと周波数っていうのは連動してるっていうことなんですね。僕自身はですね、一番強いのがスチールで、次に強いのがダイナモですね。はい、まあ、始めと終わりは得意だけど、途中のプロセスがあんまり強くないっていう感じですかね。で、テンポが一番弱いんで、まあ、チーム作りっていうのは、まあ、ぶっちゃけあんま得意じゃなくて、まあ、だからこそいろんな、ね、人のノウハウを学んで、少しでもね、一人でできる できるようになっちゃおうみたいな、自分と AI だけのソロプレナースタイルみたいな感じに僕はなってます。でもともとねテンポの周波数が強い人はこういう理論を学ばなくてもセンスでチームまとめれるんですけど、僕はねそれがもともと強くないんで、受講生とかもともと出版社と聞いた部下とかにねこういう診断をしてもらって、その人のタイプを理解してから接するようにしてました。センスがない分は理論で補う、まあ、いかにもスチールらしい解決策だなって、まあ、我ながら思います。はい、で次回はね具体的にダイナモブレイズ、テンポスチールそれぞれについて、まあ、コンテンツビジネスだとこんな感じだよね、有名人だとこんな感じだよねみたいな話をして、具体的にイメージできるようにしたいなと思います。はい、ということでね今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。